外国語情報番組多言語放送局の時間です。この番組では仙台観光国際協会、通称センティアが仙台に住む外国の人と協力していろいろな情報をお伝えしています。季節の話題や生活情報、センティアからのお知らせなど毎月トピックを変えてお送りします。今週は日本語での放送です。今日は宮城ミャンマー友好協会の理事を務めるスーザン・ミョータンさんにお話を聞いていきたいと思います。今日の担当はセンティアの鈴木です。ではスーザンさん、今日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではですね、まず自己紹介からお願いをしてもよろしいですか。
はい、私スーザン・ミョータンです。第一レボー高校を卒業して、大学入試の点数は医学部に入れましたが、日本に基盤を作って世界の国々で仕事で行き来したいことが夢でしたので、大学を生物学科で卒業し日本に出発しました。38年前に日本に来て、最初は朝日海外旅行に入社、企画営業伝授として勤務しました。その後1991年に株式会社ワールドトラベルに勤務、取締役部長として営業企画販売を担当して、特に伝承では世界の国々に500回以上経験を持ち、企画企業視察政治家の海外研修などをはじめ、ミャンマー並びにガダルカナル島へ日本の戦友の方々の慰霊順拝、またヨーロッパを主にした観光案内、2011年から急激な経済成長になったミャンマーへ日本からの企業視察などの企業のアドバイザーとして頻繁にミャンマーを訪問しました。2017年からはミャンマーから来た技能実習生や独立技能などの企業のアドバイザーと通訳など、また宮城で日本語学校に入るミャンマーの学生たちに生活オリエンテーションなどを行う時の通訳として、日本の企業や経済団体などにミャンマーを知るための講師として、日本の学校などにも道徳授業の講師として、2013年からは宮城ミャンマー友好協会の理事として活動をしています。
はい、ありがとうございます。もう本当にもう日本も長くいらっしゃっているということですけれども、はい、実は先ほどですね、この収録の前に、はい、まあ、簡単に打ち合わせをさせていただいていたんですが、実はお父様が少しこう外交関係のお仕事をされていたということで、はい、やっぱりそういったところからもこう、まあ、国際的に活躍をしていきたいというのは夢としてやっぱりお持ちだったということなんですね。
はい、うん、そうですね。父はアメリカ大使館の情報支部で政治顧問として長い間仕事をしてきましたし、日本の読売新聞の新聞記者をやってましたし、ミャンマーでは新聞記者というのは外交官と同じですから、各大使館の情報交換の場には必ず両親と一緒に私もついていて、世界の大使館の人々との深い交流をいただきました。
小さい頃にね、外国の方とこう交流しているこう親御さんの姿を見たりするとね、やっぱり影響は受けますよね。
そうですね、毎日のように世界中の国々の人々、はい、特に日本の方々が出入りをしていました。
夢を叶えるために、まあ、まず日本に基盤をということで、まあ、日本にいらっしゃって旅行会社などなどお勤めをされているということだったんですけれども、まあ、その活動の中で私またそこで打ち合わせでお聞きしましたが、小学校なんかもミャンマーの方に寄付もされたことがあるというふうに聞きました。この辺のちょっとお話をしていただいてもよろしいですか。
はい、ちょうど30年近く前にの仙台経済同友会で、はい、ミャンマーに視察ツアーを行いました。で、全部その時の私は担当として企画伝承と通訳と、それから現地のそういう関係者とのセッティングなどを全部していきました。そしておかげさんで皆さんとマンデレー市長が とても仲良くなって、もう仙台宮城を知ってほしいということで、桜の咲く頃にマンデリ市長が仙台に来ました、
はい、
その仙台宮城を見て市長は帰りがとても、もうミャンマーに帰るのは寂しいというふうに日本を好きになって、
はい、
そのプラス私は長年思っていました、うん、ミャンマーの子どもたちにも夢と希望を与えたいという気持ちで、
はい、
市長の帰りにマンデリで学校を寄付することに決定して、そこで目録を渡しました。
ですね、本当にそれはもうね、資材を投げ打ってというね感じだと思うんですけれども、やっぱりその子どもたち、まあ、未来のある子どもたちへの教育というものにはやはり特別な思いがおありですか？
そうですね、うん、やっぱり私は自分が運がよく日本に来れて、それから日本に来た時からやっぱり第二次団でミャンマーで戦友の戦争中に住んでた方々が、はい、無事に日本に帰ってこれて、その方々は私が日本に来ると来た時にものすごく親切に、困らないようによく面倒を見てくださいました。その方々はミャンマーの人々が戦争中にもかかわらず命、食品などを助けてくれたおかげで日本に生きて帰られたわけです。そうしたらその方々もミャンマーの国民に対して恩返しをしたい気持ちは皆さん持っていると思います、
うん、
その方々の代表として私自身もこの機会を子どもたちに与えたいから学校を寄付することを決めました。ミャンマーは仏教国ですから、
はい、
お寺とかパゴラに皆さんはたくさん寄付しますけど、
はい、
こういうふうな学校に寄付をする人って非常に少ないと思います。ですから私がやっていることで本当に大丈夫なのと市長に相談をしたら、市長はとっても喜んでくれて、それあんまりやらないしできないことですから、
はい、
あのパゴラとかお寺に寄付するのもいいけど、皆さんが行き渡ってない、その将未来のある子どもたちにこのようなことをしてくれたことは最高じゃないですかと、もう背中を押してくれましたので、
はい、それが小学校の寄付の第1号だったわけですね。
そうです、
1997
年に第1号の学校を作って寄付しました、
はい、その後こうもう、ま、
ずっと、
はい、
ずっと本日まで、
ね、
はい、学校の教材であったり、
はい、
文房具で1年分の子どもたちの文房具であったり、学校が必要としている水であったり、あの電気であったり、それからテレビであったり、そういうことを毎年毎年必要なものを支援を続けて本日に至ります、
はい、ありがとうございます。宮城ミャンマー友好協会2013年からというふうに伺いましたけれども、
はい、
まあ、当然このそれまでの活動というのはずっと継続されていたわけですね、
はい、
宮城ミャンマー友好協会というのは、そうしますとそういったスーザさんのこれまでの活動、ライフワークとされていたものを継続していこうっていう、
はい、
そういったこう気概のもと出来上がったというようなイメージでよろしいですか？
はい、はい、彼らは宮城とミャンマーをこれからもつなぐためにという気持ちと、それから私自身が今まで数々の学校を救う、一つを救ったおかげで、個人の方、団体の方含めて14校の学校はすでに出来上がっていました、
はい、
宮城ミャンマー友好協会設立してから、彼らもやっぱり自分たちも何か大きな事業をミャンマーのために救ってあげたいということで、宮城ミャンマー友好協会のご支援で15個目の学校が出来上がりました。彼らの気持ちでは、私が昔からずっとこのミャンマーと日本の間の架け橋をしてきたので、継続してやってほしいという気持ちで応援した団体でもあり、私の人生の後半には寂しい思いをしないように彼らが支えてくれる団体でもあります。
そうなんですね。こういった団体が、ね、出来上がるっていうのは、すごくこう、なんでしょうね、持続性を持たせるという意味ではとても大事なことかなというふうにお話伺っていて思います。仙台でもですね、今外国の住民の方というのは、あの右肩上がりではございまして、はい、今ですね、令和5年の4月30日現在、仙台市の発表では 14,540 人と言われております、うん、 で、その中でミャンマーの方というのも、まあ、やはり年々増えてはいるというところでですね、スーダさんにお聞きしたかったんですが、仙台にいらっしゃるミャンマーの方々というのは主にはどういった方々になりますか？学生の方になりますか？
そうですね、仙台に私たちは会っている人たちは学生と、それから実習生、
はい、
特定技能の方々が多いです、
は
い、
そうなんですね。特定技能の方々となります、当然その後も就職を考え、はい、そして日本で働いて暮らしていきたいという希望を持たれている若者たちということですよね、
はいはい。
まあ、やはりその若者たちの支援というのは先ほどお話しいただきましたが、やっぱり急務かと思いますよね。一番皆さんお困りなのはどういったことで困られてますか？
一番困っているのはやっぱり方向転換をしたいときありますね、うん、やっぱり技能実習生で来て、その後特定技能であって、それからその後に進路を変えたい、やっぱりもっと目標高くなって、はい、目標が高くなってやっぱり、うん、勉強したいと、やっぱり日本を好きになって日本に長くいて日本で就職するためには日本語をもっと勉強しないとダメということが出てきています、はい、その相談を受けています。
なるほど。そしてこう日本語学校でとか、まあ、教育をしっかり受けたいとなると、やはりお金もかかってくるということですかね。
そうですね、本当に学ぶこの志の高いミャンマーの若者のために奨学金制度を作ってあげたいと考えています。優秀だけど恵まれない人々もいます。母から言われた貴重な言葉があります。大輝は1万羽の鳥を幸せにすることができる力を持っています、はい、ですから学生たちが未来に羽ばたいていけるように大きな木を植えたいと思うのです。
ありがとうございます。皆さん自分の国でしっかり貯めてはくるんですけどね、生活費がやっぱり日本ではかかるなっていうことは多いですよね。
そうです、そうです。
他にもこう身の回りでですね、外国の方がいるよっていう仙台市民の方、そしてその方々に対してどうしていいかわからないよという人も結構多いと思うんですが、こういったことをやってみたらどうかしらっていう、
一番手取り早いのは、はい、私たちの宮城ミャンマー友好協会ありましたから、
はい、
そこの会員になっていただいた方が一番ですね、効果のある、はい、支援の仕方かなと、はい、と思います、
はい。
まあ、もちろん個人的にもやりつつ、こういうね、今まで実績があってちゃんと効果のある支援をしているところにも自分たちがやることができたら、やっぱり皆さん本当に素晴らしいことになるかなと私は思います。やっぱり支援を与えることは、与えてもらった人だけの幸せじゃないんですよ、
うん、
与え側の喜びは何倍もあるということをやってみたら実感すると思いますよ、はい、回り回って将来の日本の活性化、地域の活性化になることには間違いないと思います。
はい、そうですね、ありがとうございます。最初の一歩、なかなか勇気がいるしエネルギーがいることかと思います。ただスーザさんがやられたように、一番最初のね、小学校の建設もスーザさんの思い切った一つの行動が今実を結んで15校まで続いているわけですから、ぜひ身近な外国の方、何をしてあげたらいいかわからないという方もですね、まあ、形はいろいろあるかと思いますが、ぜひ、思い切って勇気の一歩を皆さんに踏み出していただけたらなというふうに思います。鈴田さん、今日は本当に貴重なお話どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今日の多言語放送局は宮城ミャンマー友好協会理事スーザ・ミョータンさんのインタビューをお届けしました。この番組は仙台観光国際協会がお送りしています。次回の放送もどうぞお楽しみに。